令和元年9月、人と町をつなぐ声の広報紀の川、第167号です。発行は紀の川市市長公室、秘書広報課。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。この CD は、デイジーや一般 CD プレイヤーで聴くことができ、また、目次ごとに送って聴くことができます。9月に入りました。まだまだ残暑厳しいようです。夏のお疲れ出ませんように。それでは最後までお聞きください。今月の特集、進化する消防団。今月の内容は、暮らしに役立つ情報ワイド、ハイランドパーク秋のイベント、チャレンジ100万歩、水道料金、下水道使用料などを変更、安全で安心な水道水を供給し続けるために。表紙の写真は、4月から紀の川市消防団本部、近畿大学部が結成。消防団員として、大学構内で行う初めての放水訓練にドキドキ。特集、地域を守る、進化する消防団。皆さんは消防団にどのようなイメージをお持ちでしょうか。消防団という言葉は知っていても、実際はどのような団体で、どのような活動をしているのか知らないという人もいるのではないでしょうか。紀の川市消防団、以下、市消防団は、消防署に所属するものではなく、市が設置した組織です。所属する消防団員、以下、団員は、消防士とは異なり、日頃は自分の仕事を持ち、火災や災害などの際は、非常勤特別職の地方公務員として活動します。4月1日時点で、県下第2位の人員となる、1368人が所属する市消防団は、団長を中心に本部、方面隊、分団、部で構成されています。知っているようで意外と知らない消防団の活動や取り組み、日々、市消防団の団員はどのような活動を行っているのでしょうか。紀の川市消防団の組織について、火災や災害発生時には、まず地域に密着した部や分団が出動し、状況に応じて方面隊や本部が出動する体制を整えています。本部は消防団全体の活動方針、活動計画を審議します。団長、副団長、方面隊長、副方面隊長、女性分団長で構成。方面隊は地域の実情に合った訓練などを行います。全5隊、長、小川、内田、桃山、岸川方面隊です。各隊ごとに方面隊長1人と副方面隊長2人が分団の活動をまとめます。分団は、旧村、小学校区単位の年24分団で構成。各分団ごとに分団長1人、副分団長1人が部の活動をまとめます。さらにその中で、自治区単位の全124部で構成され、各部ごとに部長一人、班長一人が団員の活動をまとめます。一つの部には平均11人程度が所属しています。消防団の活動。消防団の活動は火災時などの有事と平時に分かれます。昨年市内では37件の火災が発生。団員はひとたび火災が起これば、昼夜を問わず自宅や職場から現場へ直行し、消防士が到着するまで火災の延焼を食い止めるための初期消火を開始します。同時に火災に巻き込まれる可能性がある要援護者への声かけなど、手分けして近隣住民の安全を確保します。消防士が到着すると指示に従い、引き続き消火活動や現場整理などの側面支援を行っています。また、風水害発生時には、河川の警戒や土のう積み、避難誘導、人命救助を行うほか、消防署や警察署と連携した行方不明者の捜索など、 活動は多岐にわたります。一方、平時の活動は、有事の際に迅速な活動が行えるように準備しておくことです。1分1秒を争う火災現場では、消火器具の操作技術はもちろん、消火を行うための水源地となる防火水槽や、消火栓にいち早く接続し、放水を始めることが重要となるため、日頃から位置の把握や設備の点検は欠かせません。さらに地域をよく知る団員は、すぐに消防士が把握することの難しい小川や池など、自然の水源情報や高齢者などの要援護者情報について、常に団員同士で共有するようにしています。また、市消防団の部や分団単位では、地域を守るために定期的に器具の点検や実放水による消火訓練を行っています。他にも山火事や地震発生による家屋倒壊時の救出などを想定した訓練を各方面隊単位でも実施、部や分団だけでは行うことができない地域の実情に応じた広域的な訓練を方面隊単位で行うことにより、各部官や団員間の連携を図っています。消防団は日々の地域に密着した活動だけでなく、防災体制の中核としての役割を担うため、定期的に広域的な訓練を行うことで、大規模災害に向けた準備を整えています。多くを学ぶ。消防団に入団した団員は、新入団員訓練で、長消防組合の消防士の指導のもと、規律や各種器具の使用方法、消火活動に必要な放水など、消防団活動の基礎を学びます。その後、AED や心肺蘇生法などを行えるよう、普通救命講習を受け、消火活動だけでなく、人命救助に関する基礎知識も習得していきます。さらに、経験年数や役職などに応じ、消防学校で現場の指揮や団員の安全管理などに関する知識を学びます。また、市消防団本部では、先進地の防災対策や最新の消防機材を学ぶことで、災害に備えた防災知識を深める研修を行っています。消防団組織は、様々な知識をつけた団員が、それぞれ能力を発揮し、力を集結することで機能しています。団員として、昨年、消防用機械器具の取り扱いや基本操作の技術を競う和歌山県消防操法大会で、岸川方面隊が小型ポンプ操法の部に出場し、優勝しました。チームで指揮者を担当した南智明さん34歳は、親子2代にわたり自営業を営む傍ら団員として活動しています。父の背中を見て育った南さんは、消防団の使命や重要性を感じていたため、入団の勧誘を受けた20歳の時、迷いなく入団。平成23年の台風12号の浸水被害で、初めて排水作業を経験し、その後も地域の安全を守るため、様々な活動を行ってきました。南さんは、台風が近づくと、あらかじめ団員同士で情報を共有し、部としてすぐに出動できるように備えているといいます。有事の際は、家族を家に残して出動しなければならない団員。日頃の消防団活動が続けられているのは、家族の協力のおかげ、妻に感謝です、と話します。地域とともに、今年3月、横谷地区で台風を想定した防災訓練が実施され、地域の住民約60人が参加、自治区が中心となって結成された自主防災組織が主催するこの訓練は、住民の防災意識を高めることを目的に行われ、消防団が企画段階から携わりました。訓練では消防団が避難誘導や救助活動を担当、参加した団員は、大規模災害が起きたときは、行政や公的機関はすぐに助けに来れない、自分たちで助け合わないといけないことを分かってもらえれば、と話してくれました。消防団は、 災害から地域を守るために住民と協力し、防災力の向上にも努めています。消防団は自主防災組織が作成した避難マップに基づき、住民に声をかけながら避難場所へ誘導し、避難情報を区長に報告しました。消防団の課題。近年の消防団の活動は、火災発生時だけでなく、全国的に多発する地震や風水害などの大規模災害時にも広がっています。また、地域の安全、安心の確保に対する関心も高まってきています。全国的に多くの消防団が、なり手不足や若年層の地元離れなどによる後継者不足で、団員数の減少に悩まされています。さらに、後継者不足により、団員の若返りが図れず、高齢化が進む要因となっています。団員の高齢化は、経験値という面でメリットがありますが、現場における体力面においてデメリットとなる場合もあります。そのため、新たな担い手を確保することが重要な課題となっています。また、事業所などに勤めながら活動する団員、以下、サラリーマン団員の増加も課題の一つです。全国において、全団員の中で、サラリーマン団員が占める割合は高い水準で推移しており、平成30年で 73.6% となっています。サラリーマン団員は勤務中に火災や災害が起きた場合、仕事を中断して勤務先から現場へと直ちに向かうことが容易でありません。そのため状況に応じた迅速な行動が求められる消防団としての機動力の低下が懸念されています。市消防団におけるサラリーマン団員の数は 59% と全国に比べ低くなっていますが、半数以上を占めています。また、団員の平均年齢が年々上昇していることや、なり手不足による団員数の減少など、市消防団が抱える課題は山積みです。これらの課題を解決するため、市消防団では様々な取り組みを進めています。新たな試み。平成28年10月1日、新たな消防団活動を展開するため、団本部付け女性分団、以下女性分団が結成されました。結成前から市消防団には2人の女性団員が在籍していましたが、体力面や家庭面で男性と同様の活動を行うことは難しく、結成と同時に女性分団に転籍。8月1日現在、市内在住の20代から60代の24人が在籍しています。女性分団の主な活動は、火災予防や防災の啓発のほか、応急手当の普及を行うことです。そのため、救命講習の指導を行うことができる、応急手当普及員の資格をほぼ全員が取得。昨年度は、自主防災組織の訓練を中心に、9回の救命講習に応急手当普及員として参加し、多くの人に心肺蘇生法や AED の使用方法など、救命方法を中心に普及活動を行いました。また、団員向けの救命講習に、救急救命士の補助員として参加することで、よりわかりやすい講習ができるよう、説明能力の向上に努めています。さらに、横浜市で11月に開催される、第24回全国女性消防総合大会に、和歌山県代表として出場が決定。優勝を目指し、2月から練習を行っています。練習を通じ、消火器具の操作や技術が向上することで、今後は幅広い消防団活動が行えるよう、訓練を積み重ねていきます。広がる連携。市は、団員確保の新たな対策を検討する中で、近畿大学と防火防災の協力体制を構築するため、4月1日、紀の川市消防団本部近畿大学部、以下近畿大学部を結成しました。4月4日に近畿大学生物理工学部では結成式が行われ、 学生団員は大学の広場で消防団幹部の指導のもと放水訓練を行いました。近畿大学部学生団員代表の戸川大輔さん27歳は、消防団の訓練は見たことはあったが、実際やってみて大変さが分かりました。これから学ぶことを将来は活かしていきたい、と抱負を語ってくれました。結成後、学生団員は新入団員訓練や救命講習に参加し、消防団としての基礎を消防士や先輩団員から学んでいます。近畿大学部は市消防団の全面的なサポートを受けながら、各種器具の使用方法や消火器具の操作技術の向上に向け、訓練を重ねていきます。今後は大学内での迅速な災害への対応はもちろんのこと、近隣火災などへの出動も目指し、地域社会への貢献が期待されます。地域社会の一員として、サラリーマン団員の増加による火災や災害時の消防団の機動力低下に対応するため、消防庁は平成19年1月から消防団協力事業所表示制度を創設。この制度は、従業員が相当数消防団に入団していることや、災害時に指揮台などを消防団に提供すること、訓練場所を提供していることなど、一定の要件を満たした事業所に対して認定を行い、社会貢献の証となる証書を交付するものです。消防団協力事業所表示制度とは、従業員が相当数消防団に入団している、従業員の消防活動に積極的に配慮している、災害時に指揮台などを消防団に提供するなど、協力している。従業員による機能別分団などを設置している。市では昨年からこの制度を導入し、8月1日時点で6社の認定を行っています。今後も制度を活用する事業所が増加することで、サラリーマン団員にとっても活動しやすい環境づくりと団員確保に努めていきます。紀の川市消防団協力事業所、認定事業所名、純不動。紀の里農業協同組合、ジュプロ成功株式会社、株式会社コテック、赤井工業株式会社、近畿大学生物理工学部、和歌山農協食品株式会社。時代に対応。紀の川市消防団で団長を務める、いじり智久さん、65歳は、昔に比べ消防団の活動内容は幅広くなっています、と話します。今までは主に消火活動や捜索活動が中心だった消防団の活動ですが、最近では大雨などの自然災害により、浸水した地域での排水活動や救出活動も行うようになっています。度重なる災害の発生により、団員だけでなく、市民の災害に対する関心もますます高くなっています。いじり団長は、女性分団が一人でも多くの人に、防災啓発や応急手当の普及を図ることによって、大規模災害発生時の被害を最小限に食い止めることで、新たな消防団活動の道しるべになればと話します。また、近畿大学部の学生団員たちには、市内の火災や災害時などの活動だけでなく、卒業後も地元に戻ってからは、学んだ知識や技術を活かして活躍してくれることを期待していると言います。地域のことを一番わかっているのは消防団です。町を守るために、団の取り巻く環境を整備するなど、消防団全体が一丸となって新しい時代に対応していきたいと話す伊尻団長。これからも時代に応じた消防団を目指した取り組みを積極的に進めていきます。地域はみんなで守る。いつ起きてもおかしくない火災や災害時に頼りになるのは地域に密着した地元の消防団です。消防団は将来にわたり、地域防災力の中核として欠くことのできないものであり、 これに変わるものはありません。大規模災害が起こったとき、全国各地から被災地を応援する体制はできていますが、被災地に到着するまでにはかなりの時間を必要とします。そのため、発生直後は地元の消防団や地域住民が中心となって災害対応を行います。世代交代を重ねながら、地域の安全を守り続けてきた消防団ですが、これからの町の安全と安心を守り続けるためには、市民の皆さんの協力が必要です。自分たちの町は自分たちで守るという意識を持って、自主防災組織に参加するのも一つです。消防団には、市内在住、在勤、在学で、18歳以上の健康な人であれば、誰でも入団することができます。少しでも興味を持ったら、まずは活動を見学することから始めてみませんか？問い合わせは、危機管理消防課、電話 77-2511 へ。以上、特集、進化する消防団でした。はぁ、あ。
健康医療のコーナーです。健康コラムシリーズ4、知って得するがん検診。今回は、がん検診のメリット、デメリットを紹介します。がん検診のメリットは、早期発見、早期治療による救命です。症状を自覚してから病院を受診した場合、見つかるのは進行がんが多く、治療も困難になります。それに比べ、がん検診は症状のない健康な人が受診するため、がんが見つかっても早期である可能性が高く、治療による身体的、経済的負担も少なくなります。一方、デメリットは、がんの場所や種類によっては見つけづらく、見落とすことや、がんがなくても、がんの疑いと診断される場合があることです。また、X 線検査による放射線被曝や内視鏡検査による出血や胃に穴を開けてしまう穿孔など体に負担をかける可能性もあります。がん検診はこれらのメリット、デメリットを踏まえ対象年齢や受診間隔を定めていますので次の注意事項を守って正しく検診を受けましょう。1、各がん検診の対象となる人は同一年度内に1回、胃内視鏡検査については2年に1回受診すること。2、各がん検診の対象となる人で自覚症状がある場合は、検診ではなく医療機関を受診すること。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。健康寿命を延ばそう。9月は、健康増進普及月間です。健康増進普及月間は、健康に対する一人一人の自覚を高め、健康づくりを推進することを目的とした月間です。この機会に自身の健康づくりについて振り返ってみませんか？紀の川市民健康づくり11箇条。1、朝食をしっかり食べましょう。2、野菜から先に食べましょう。3、間食はほどほどにしましょう。4、日頃から意識的に歩きましょう、動きましょう。5、ストレスの解消法を見つけ、上手に解消しましょう。6、子供の時から歯磨きの習慣を持ち、定期的に歯の検診を受けましょう。7、受動喫煙を防ぎましょう。8、週に連続して2日間は休肝日を持ちましょう。9、定期的に検診を受けましょう。10、体重を測る習慣を持ちましょう。11、認知症について学び、理解しましょう。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。心のサインを見逃さないで。9月10日火曜日から16日月曜日は自殺予防週間です。全国で毎年2万人を超える尊い命が 自殺によって失われています。身近にいる人の悩みに気づいたら、声をかけ支え合うことが自殺予防につながります。また、悩みやストレスから生じる心の疲れは、身体面、精神面、行動面の変化となって現れます。一人一人が身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づくことが命を守ることにつながります。心のサイン。1、よく眠れない。食欲がない。体調不良が続く。2、集中力がなくなる。表情がぼんやりする。意欲や興味が散漫する。3、遅刻、欠勤が続く。周囲との交流を避ける。飲酒量が増える。など。相談窓口は、和歌山県精神保健福祉センター内に設置しています。身近な人が悩みを話してくれたら、じっくりと話を聞いて相談窓口を紹介してください。問い合わせは、健康推進課、電話、77-2511 本庁1階です。休日歯科当番。診療時間は午前10時から午後4時です。受診する際は電話などで確認の上来院ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。9月8日日曜日、崎山歯科医院、電話 64-8727。15日日曜日、森本歯科、電話 69-2688。16日月曜日、河野歯科医院、電話 73-2309。22日日曜日、清滝歯科医院、電話 77-6161。 23日月曜日、高木歯科医院、電話 63-0416。 29日日曜日、中西歯科医院、電話 64-7234 です。休日夜間の電話案内。電話するときに、こちらの住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号の内容を伝えてください。緊急時の医療機関案内、24時間です。電話 073-426-1199、県救急医療情報センター。電話 61-1791、長消防組合。休日に受診できる医療機関。電話 77-6410。長休日休館診療所。日曜、祝日、年末年始の午前9時から午後5時です。献血日程。9月27日金曜日、本庁南別館、10時から12時と13時から16時30分です。10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金制度は、公的年金などの収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。受け取りには請求書の提出が必要です。詳しくは給付金専用ダイヤル、または年金事務所に問い合わせてください。対象は、老齢年金を受給している人で、次の要件をすべて満たす人。1、65歳以上。2、世帯員全員の市民税が非課税。3、 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得額が約462万円以下の人。請求の手続きは、平成31年4月1日以前から年金を受給している人で、対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内が9月上旬から順次届くので、同封のハガキに必要事項を記入し提出してください。平成31年4月2日以降から年金を受給している人は、年金の請求手続きと合わせて年金事務所または市町村で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省、市職員はこの制度について、口座番号の確認や手数料などの金銭を請求することはありません。職員を装った不審な電話や案内に注意してください。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092 ナビダイヤルです。または、和歌山東年金事務所、電話 073-474-1841 です。ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ。後期高齢者医療の非保険者に対して、現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えると、薬代がどれくらい軽減できるのかを伝えるハガキを9月上旬までに対象者にのみ送付します。問い合わせは、コールセンター、電話 0120-53-0006 平日の午前9時から午後5時和歌山県後期高齢者医療広域連合電話 073-428-6688 平日の午前9時から午後5時45分です。結核を予防しましょう。9月24日火曜日から30日月曜日は結核の予防週間です。2週間以上風邪の症状が続いたら、早めに医療機関を受診。結核の初期症状は風邪とよく似ています。2週間以上、咳や痰、微熱などの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。胸部 X 線検査を受けましょう。市実施の肺がん検診、胸部レントゲン検査や職場などの健康診断を受診し、早期発見に努めましょう。市実施の検診を希望する人で、まだ申し込みをしていない人は、健康推進課に申し込みください。健康推進課、電話 77-2511 です。介護保険事業計画、高齢者福祉計画、第8期令和3年から5年度策定委員を募集します。第8期令和3年から5年度、介護保険事業計画と高齢者福祉計画の策定に市民の皆さんの意見を反映するため、策定委員を募集します。策定委員は、第8期の3年間に必要となる各サービスの種類や量などを協議します。募集人員。1、65歳以上の人。2、40歳以上65歳未満の人。各2人です。応募資格は市内在住で平日の昼間開催する委員会5回程度開催されます。2、出席可能な人、初めて参加する人を優先します。応募方法は、はがきまたは封書に、1、氏名、2、住所、3、生年月日、4、性別、5、 電話番号、6、被保険者の区分、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上、65歳未満の人は第2号被保険者と記入。7、応募理由の7項目を記入の上、9月27日、金曜日、筆着で申し込みください。応募者多数の場合は、公開抽選を行います。申し込み先、郵便番号 649-6492、紀の川市西大井338番地、紀の川市福祉部高齢介護課介護保険班。申し込み問い合わせについては、高齢介護課電話 77-2511 へ。紀の川料理教室、健康長寿は食事から。健康で長生きするためには、肉や魚、大豆製品などのタンパク質をしっかり食べることが大切です。タンパク質が不足した状態の低栄養は、寝たきりや認知症に大きく影響します。栄養士による低栄養に関する講義や調理実習を中心に自分の食生活を見直していきます。しっかり食べて生き生きと健康的な生活を送りましょう。対象は市内在住の65歳以上の人で、定員は先着20人です。問い合わせ、申し込みは9月5日木曜日から11日水曜日午前8時45分から午後5時30分に、高齢介護課電話 77-2511 まで電話で申し込みください。相手の話がわからなくて困ったことありませんか？意思疎通支援者を利用ください。聴覚障害者が病院への受診や会議に参加する際、意思疎通支援者を派遣し、文字や手話による支援を行います。また、コミュニケーションに不自由を感じている人と関わりのある事業所や団体などに対しても、意思疎通支援者を派遣することもできます。コミュニケーションにおける不便を少しでも解消するためにも、ぜひ利用ください。利用内容によっては、事業所や団体などに費用負担が発生する場合があります。対象者は、市内在住の聴覚障害のある人。申請者は、対象者または家族、行事などを主催する事業所や団体など。申請は、個人の申請は、派遣希望日の7日前まで。団体などによる申請は30日前までに所定の用紙に必要事項を記入の上、障害福祉課へ提出してください。申請内容を審査後、派遣決定します。申請書は障害福祉課各支所または市ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話、77-2511 本庁2階です。長県域障害児社自立支援協議会精神部会の講演会、引きこもりからの回復支援、若者から8050問題まで、和歌山県の引きこもりの現状と引きこもりからの回復支援について講演します。手話通訳が必要な人は、事前に申し込みください。時、9月27日金曜日午後1時30分から3時30分。受付は午後1時からです。ところ、古川ふるさとセンター2階市長各室。講師は医療法人、宮本会紀の川病院、宮西照夫氏、和歌山県精神保健福祉センター職員。問い合わせは、岩出保健所、電話 61-0021、 ファックスは 62-8720 です。高額医療費の申請をしてください。医療機関等の窓口で支払った医療費、月の1日から月末までの自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた分は申請により高額医療費として支給されます。入院時の食事代などの保険診療対象外負担は除きます。詳しくは国保年金課まで問い合わせください。国保年金課、電話 77-2511 です。介護予防教室。生き生き元気塾、長小川。時、9月11日水曜日、午後1時から3時。ところ、長師匠2階、多目的ホール。テーマ、防災について。問い合わせは、エイジュエン。電話、75-6888。高齢介護課、77-2511。時、9月18日水曜日、午後2時から4時、ところ、小川ふるさとセンター小ホール。テーマ、介護予防について、転倒防止運動会。問い合わせは、白水園、電話 73-2210。高齢介護課、電話 77-2511。シャキッと教室、時、9月18日水曜日、午後1時から3時、ところ、桃山支所3階、テーマ、腰痛、膝痛には体操が一番。問い合わせ、デイサービスセンター桃の里、電話 66-3741、高齢介護課、電話 77-2511、はつらつクラブ、時、9月19日木曜日、午後1時から3時、ところ、本庁5階、501会議室。テーマ、良い姿勢、10歳若く見られます。立位。問い合わせ、内田 UI デイサービスセンター、電話 77-1881、高齢介護課、電話 77-2511。気軽な集い場、和柄カフェ、時、9月21日土曜日、午後1時30分から、ところ、和柄の家、上野299番地1、参加費100円、イベント、住み慣れた場所であなたらしく過ごしましょう。運動、脳トレなど、駐車場に限りがあります。問い合わせ、和柄の家、電話 090-8167-1786。 カフェほほえみの和、時9月5日木曜日午後1時から3時、10月3日木曜日午後1時から3時、ところ、社会福祉協議会小川支所1階、小川2513番地の1、参加費100円。イベント、わなげ大会10月。問い合わせ、社会福祉協議会小川支所、電話 73-8863。西安那カフェ、時9月12日木曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、岸川西安那の家。岸川町上野山302番地1、参加費200円、飲み物、茶菓子代など、イベント、カラオケを使った健康体操。問い合わせは、岸川西安那の家、電話 64-7460、すべてのお問い合わせは、高齢介護課 77-2511 まで。
暮らしの情報、生活、ゴミの出し方。ゴミは各地区で決められたゴミ集積所に各自で責任を持って出してください。 集積所に市が収集しないゴミ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、乾燥機などの家電リサイクル対象品、自転車、机などの粗大ゴミ、建築廃材などを出すと不法投棄になります。また、他の地区へのゴミの持ち込みはしないでください。分別の徹底と地区外からの持ち込み防止のため、ゴミ袋への地区名と氏名の記入をお願いします。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。案内、国民健康保険非保険者証の更新。現在交付している一般非保険者証、退職非保険者証、いずれも紀の川市国民健康保険非保険者証の有効期限は9月30日までです。新しい非保険者証は9月下旬までに簡易書き留めで郵送します。現在お持ちの保険証は10月以降に各自で破棄してください。保険証を受け取ったら内容を確認してください。一般非保険者証も退職非保険者証も同じ桜色です。退職の場合、単位の表記があります。氏名、人数分があるかなどを確認し、内容に間違いがあれば、すぐに国保年金課に連絡してください。職場の健康保険へ加入したときは必ず届け出てください。届け出が遅れると、医療保険の重複加入となり、不利益を受けることがあります。問い合わせは国保年金課、電話 77-2511 です。夜間の納税相談窓口について、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで祝日を除くに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせ、9月30日月曜日、市県民税府庁随6期、問い合わせは収納対策課税務課、国民健康保険税4期随6期、問い合わせは国保年金課、後期高齢者医療保険料3期随6期、国保年金課、介護保険料4期、高齢介護課、問い合わせは電話 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税、府庁2期随5期、国民健康保険税3期随5期、後期高齢者医療保険料2期随5期、介護保険料3期の納期限は9月2日月曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。募集です。学童保育、マルスッコクラブ支援員募集。問い合わせは、学童保育マルスッコクラブ、電話 64-0711、子ども課、電話 77-2511 へお願いします。学童保育、手のひら、支援員を募集しています。問い合わせは、学童保育、手のひら、電話 77-5177、池田小学校内、子ども課、電話 77-2511 です。木の川、ぐるりんラリー、イベントがあります。開催期間は9月2日月曜から12月13日金曜日までです。申し込み問い合わせは、紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局、電話 61-0014 です。
紀の川市スポーツ教室が開かれます。申し込み問い合わせ、障害スポーツ課電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市民 GG 交換大会。みんなでグランドゴルフを楽しもう。申し込み問い合わせ、紀の川市 GG 協会、林、電話 64-6710、または川島、 電話 77-6638。インドアソフトテニス教室。申し込み問い合わせ、紀の川市ソフトテニス協会、清原。電話 73-6171。一日ソフトテニス教室。申し込み問い合わせ、障害スポーツ課、電話 77-2511、または紀の川市ソフトテニス協会、清原。電話 73-6171、ファックス 73-6606。紀の川市民バドミントン大会。申し込み問い合わせ、紀の川市バドミントン協会、川原。電話 090-3168-9627。和歌山県人会世界大会を開催。移民の歴史への理解を深め、ふるさとへの誇りを再確認するため、和歌山県人会世界大会を開催します。時、11月24日日曜午後4時から5時30分。ところ、和歌山県民文化会館ホール。内容、移民の歴史映像の上映、記念コンサート、元ザ・ブーム、宮沢和史さんなど、対象、移民の家族や関係者。一般参加の申し込みは後日、公募を行う予定です。申し込みは9月25日水曜までに、長振興局総務県民課電話 61-0006 です。手作り金団地味噌伝承塾。申し込み問い合わせ、通りあんせ夢工房、電話 66-3454。旧南おかけ住宅寄せ、時9月20日金曜午後2時から4時、1時30分開場、ところ旧南おかけ住宅、定員40人、先着順、出演、眼帯底人形ほか、申し込み問い合わせは9月9日月曜から13日金曜までに、生涯学習課、電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市文化祭開催のお知らせと出品作品の募集について、それぞれ会場の文化祭を次の通り開催します。10月26日土曜、27日日曜、桃山会場、桃山会館、岸川会場、岸川障害学習センター。11月2日土曜、3日日曜、内田会場、内田障害学習センター。市役所本庁南別館ホール田園、古和田会館、国川会場、国川ふるさとセンター、長会場、長総合センター。一般展示作品の出品についての問い合わせは、紀の川市文化協会、電話 77-2511 本庁4階障害学習課へどうぞ。ちょっと。催しのコーナー、西岸こみせん祭り、時10月6日日曜午前10時から午後4時、ところ西岸コミュニティセンター。問い合わせ、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211。健康楽楽気候太極拳解放講座。問い合わせ、桂三好、電話 73-6271。市民の掲示板より、日豪市民芸術交流展 in 古川、オーストラリアのダーウィン氏の芸術家5人と、紀の川市内外の芸術家30人との合同芸術展を開催します。時、10月4日金曜から6日日曜、午前9時30分から午後4時30分、6日は午後3時まで、ところ、古川ふるさとセンター小ホール。問い合わせは、日豪市民芸術交流展 in 古川実行委員会事務局川崎、電話 090-7348-1862 です。三浦祐太郎、初の全国47都道府県ツアー。三浦祐太郎ライブツアー47 Melodies。時12月7日土曜。ところ、古川ふるさとセンター大ホール。入場料5000円税込み。チケット販売開始。 9月7日土曜午前10時から1人4枚まで購入できます。問い合わせ、コカふるさとセンター電話 73-3312、月曜祝日の6、スポーツフェスティバル2019、時10月13日日曜午前9時から、ところ市民体育館内田若者広場。申し込み問い合わせは、障害スポーツ課電話 77-2511 です。困った時の相談。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。10月2日水曜午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要。先着7人です。予約受付開始、9月18日水曜午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の行政全般についての相談に応じます。9月11日水曜午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511、人権施策推進課、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。9月11日水曜、午後1時から3時、那賀総合センター2階会議室、10月9日水曜午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室、11月13日水曜午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、平日の午前8時45分から午後5時30分、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心・体、障害者の相談、電話 073-445-7314、県子ども・女性障害者相談センター、体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808 麦の里・紀の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時、難病に関する相談、電話 75-4413 難病連家族会・紀北。平日の午前10時から午後4時、不在時は弱診履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、岩手保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246、県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日の午前9時から午後5時30分。予約がいります。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、県子ども・女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話で予約がいります。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 問い合わせ本庁南別館2階商工労働課。9月9日月曜、17日火曜、24日火曜の午後1時から4時、または電話 62-2141、 岩手市役所2階、毎週木曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ、 契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919。本庁南別館2階、商工労働課、第1、第3水曜の午後1時から3時。以上、困った時の相談でした。
私の町の文化財、144、縄文時代の落とし物、遊説戦闘機。遊説戦闘機は、サヌカイト、サヌキ石という鋭利な石で作られた鹿やイノシシを突き刺し、狩るための道具です。先端部は打ち替えて尖らせ、基底部は棒などに接続させるために、下のように突出しており、その形から、遊説という名称がつきました。平成29年の秋、紀の川市、東大井の淡島遺跡の発掘調査において、遊説戦闘機が1個単体で出土しました。舌部先端を欠損しているものの、残存の長さ 7.6 センチ、幅 2.4 センチ、厚さ 0.9 センチを測り、非常に丁寧に作られています。発掘調査で出土したとはいえ、淡島遺跡では、この他に、縄文時代の土器や石器は発見されておらず、偶然出土したものと考えられます。遊説戦闘機は、紀の川市内田でも1個。歴史民俗資料館で展示中、その他県内でも10個程度出土しています。さて、獲物を突き刺し狩るための道具である遊説戦闘機ですが、具体的にどのように使用したかというと、実は謎が多い道具です。短いものは弓矢の矢尻として使用したという説と、長いものは突き刺す槍の先として使用したという2つの説があります。形態的にも質量的にも、矢尻と槍の中間的様相を示しています。遊説戦闘機は旧石器時代の終わりから作られていたとされ、最近の研究では縄文時代の早期まで残っていたと考えられています。今回出土した遊説戦闘機は縦長で丁寧な作りから縄文時代の最初期のものであると見られます。淡島遺跡は奈良時代を中心とする遺跡なので、この遊説戦闘機は、獲物から外れて飛んでいったものか、獲物に刺さったまま逃げられ、ここで石器が落ちた、もしくは獲物の命が尽きたか、いずれにしても紛失したものです。いわば縄文時代の落とし物です。もし、このような土器や石器を拾ったら、まず、生涯学習課文化財班にお知らせください。お問い合わせは、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511 障害学習課内です。町の話題、トピックスのコーナーです。目指せ健康、テクテク体操、7月23日。古川地区の白水園で映像を見ながらリハビリ専門職考案の体操を行う、紀の川テクテク体操が行われ、45人が参加しました。今回初めて事業所の市民交流スペースを借りて開催し、今後も毎週火曜日午後1時30分から実施予定です。住んでいる地域に関係なく参加可能で、友人と参加した服部義次さん、82歳は、体操を通じ多くの人と交流していけたら嬉しいです、と笑顔で話してくれました。楽しく健康づくりができる集え場になればいいですね。県下初ママジョブマルシェ開催。8月4日、本庁7階ラウンジで市内企業16社による子育て世代の女性のための就職説明会が開催され、24組が参加しました。説明会は参加者自身のライフスタイルに合った働き方を探してもらえるよう、気軽に話を聞きやすいオープンなカフェスタイルで実施。女性従業員から実体験を交えた説明を聞くことで、育児と仕事を両立するイメージができました、と話す参加者も。 市内企業と働くママのマッチングに期待が高まります。地域おこし協力隊の谷です。フルーツの町紀の川市を PR し、市のファンを獲得しようと発足した地域おこし協力隊に新しい仲間が加わりました。谷直樹さん29歳は幼少期をインドネシアで過ごし、自分の知識や経験を生かして大好きなフルーツに関わる仕事がしたいと6月に東京都から移住。言葉が通じない不安を取り除き、海外から訪れた人にもっと街の魅力に触れてもらいたいと話してくれました。堪能な語学力で世界に向けて街の魅力を発信していきます。待望の新校舎が完成。8月3日、荒川中学校の新校舎の竣工式が体育館で行われ、生徒や関係者など約200人が完成を祝いました。式では生徒会長の岡律樹さんが、新校舎を少しでもきれいに使い続けたいですと挨拶。老朽化により改築を進めた校舎は、紀州台を使用したぬくもりのある内装が特徴の一つです。屋上に太陽光発電設備を設け、地下には雨水貯留層を設置し、洗浄水として利用するなど環境にも配慮。明るくきれいな新校舎でたくさんの思い出が育まれるといいですね。人の動きです。令和元年7月末現在、人口62,125人、男29,578人、女32,547人、世帯数26,503戸となっています。暑さ寒さも彼岸まで、皆様お体を大切になさってください。ごきげんよう。さようなら。読みは、北山、柏、柏尾、小西、堂本。以上、5名でした。